その日、主イエス・キリストは泣いておられました。ロバの子に乗って、その都に入ろうとしていた柔和な王である主イエスは、オリーブ山の山道を下って開けた場所に出ると、その眼下に姿を現したエルサレムの都を見て泣き始められました。この地上に建てられた天の父の家である神殿の町にようやく戻ることができたのだという感動の涙ではありません。悲しみの涙、痛みの涙、惜しむ涙でした。その時、主イエスの眼差しには、次のようなエルサレムの将来の姿が見えていたのです。やがて時が来て、敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。エルサレム、平和の町という意味の名を持ったその町を見つめながら、涙を流して主イエス・キリストというお方はこのようにおっしゃったと言います。そして事実、主イエスがこのお言葉をお語りになってから40年の後に、自分たちの主権を取り戻すために反乱を起こしたエルサレムをはじめとするイスラエルの人々は、ローマ軍によって叩きのめされ、その町の神殿も崩れることになりました。紀元70年のことです。しかし、主イエスの眼差しには、その40年前、40年後の、すでにその崩されることになるエルサレムの姿が見えていました。もしこの日に、お前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今は、それがお前には見えない。もしこの日に、主イエス・キリストが、その都に入ろうとされるその日に、エルサレムの町には、平和への道が隠されており、彼らにはその道が見えなくなっていたのです。主イエスは、まるで一つの町が一人の人間であるかのように語りかけておられますけれども、実際に主イエスが語りかけておられるのは、その町に住む人々をはじめとする神の民に対してでありました。主イエス・キリストにおいて現れたこのような神様の姿は、無感動、無関心な神の姿ではありません。激しく心を動かしながら涙を流して、その民に語りかけてくださる神様の姿です。私の血を分けた兄弟であり、神の民であるあなたたちには、平和への道が見えなくなってしまっているね。その行き着く先は滅びでしかないのに。主イエスのお言葉は、このお言葉は的中することになりましたけれども、しかし、これは単に予言の言葉ということではなかったと思います。だから、このエルサレムの滅亡をお語りになった主のお言葉は、単純に神の裁きを告げる言葉というわけでもないと思います。いや、それは神の裁きの言葉なんですけれども。しかし、それはむしろ、平和への道を見失っている者たちが、その無知、その堅くなさ、その自らの選択のゆえに突き進んでいく、当然、たどり着くことになる、結末であります。彼ら自身の火が彼らを燃やすのであります。剣を取る者は皆、剣で滅びることになるのです。平和への道を見失っている者たちは、すなわち、争いへの道を突き進んでしまっている者たちのことです。そのことを、エルサレムを見ながら主イエスは見抜いておられました。エルサレム、すなわち古い言葉では、ウルシャローム、シャロームの町、平和の町と名付けられ、呼ばれながら、シャロームへの道、平和への道を見失ってしまっている、その町だと主イエスは泣いておられます。シャロームというのは、聖書で平安、平和と訳されている言葉で、これはご存知のように、ユダヤ人たちの挨拶の言葉であります。 彼らは平和、あるいは平和があるようにと挨拶を交わすのです。そしてこの挨拶の言葉は朝昼晩いつでも使える言葉のようです。また顔を合わせた瞬間だけではありません。別れる時にも使える。そういう万能の挨拶のようです。出会ってシャローム。別れ際にシャローム。朝昼晩シャローム、シャローム、シャローム。平和。あなたに平和があるように。まあ、おはようとか、こんにちはとか。まあ、これはあまりにも省略されすぎまして、それがもともとどんな意味を持つ言葉だったのか、わからなくなってしまっている我々の挨拶よりも、まあ、意味のある、内実のある良い挨拶だなと思う一方で、しかし、このような挨拶の言葉が生まれた一つの地域、民族の状況というのはどういうものかと考えるならば、それは我々の想像を絶するところがあるかもしれません。こんなにも切実に毎日、毎朝、毎昼、毎晩、シャローム、平和と口にし、平和を願い、平和を求めなければならなかった人々の歴史とか置かれた状況というのは一体どのようなものだったろうかと思います。もちろん、私たちはその一端を旧約聖書を読むことによって伺い知っています。そしてそれは苦難の歴史の連続でありました。その旧約聖書を読むだけでその民族の歴史というのはこの地上からいつ消えてしまっても不思議ではないという瞬間が一度や二度ならずありました。しかし不思議にもその灯火は消えませんでした。彼らの平和が維持されました。そこで神の民は学んだはずでした。この自分たちの先祖に与えられたシャローム、平和は、戦車によって与えられたものではなかった。軍馬の数が平和に貢献したものでもなかった。自分たちはその地域にあって、それほど大きな国ではなかった。いつ何時滅ぼされても不思議ではない小さな群れであった。だから自分たちが ここまでその命を保つことができたのは自分たちの武力やその力の数が関係がなかったんだ。申命記7章7節以下にこういう言葉があります。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのはあなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民族よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王、ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。これこそが彼らの平和の源でありました。ある詩編の詩人は、この信仰を次のように告白 しました。私は神が宣言なさるのを聞きます。主は平和を宣言されます。ご自分の民に、主の慈しみに生きる人々に、彼らが愚かな振る舞いに戻らないように。力を捨てること、力を放棄すること、そしてそのものに神が平和を宣言してくださるときに、そこに平和が生まれる。そこでこそ、主なる神様だけが平和の源であることを知る、経験する、自分の力を捨てて、神様が平和を作り出してくださることを経験する、それこそが神の宝のために与えられていた聖書の語る彼らの使命でありました。そして、預言者ゼカリアが語ったロバに乗って来られる王様の姿は、まさにこのような神様によって守られ、導かれている民の王様に本当にふさわしいものの姿でありました。平和をもたらす神の民の王は、高ぶらずに、ロバに乗って神に従う王。それが最もふさわしいのです。神の民のもとからは、戦車が廃棄され、軍馬が立たれ、弓は折られ、捨てられなければならないと預言者は語りました。 そして神は代わりにこのロバに乗った王を用い、諸国に、つまり全世界に平和を告げられ、平和を作り出されるというのです。それが主イエスキリストご自身がこのエルサレムに入城される際に、ご自分の全身全霊を用いてアンダーラインを引かれた神の言葉でありました。しかし、自分たちの王がロバの子に乗ってやって来られたとき、その町はロバの子に乗った王の姿がいかにも無様であり、愚かなものと見えてしまう、そういうリアリズムにとらわれていました。それは、力を捨てていなかったし、シュエスが来ても力を捨てられなかったゆえに、自分たちの握りしめているその剣の力によって、やがて自分の身を滅ぼしてしまう人間の姿でありました。そしてそれが、シュエスの涙の理由でありました。シュエスは、そのような民の姿を見て、バカだなと呆れたり、苦虫を噛みつぶした顔をしているのではありませんでした。それでもなお、滅んでほしくないと泣いておられたのです。お願いだから、その剣を手放してほしい。エルサレムよ、お前に滅んでほしくないのだ。そのあなたの考えるリアリズム、現実路線の夢から覚めてほしい。剣を取る者は皆剣で滅びるのだ。ルカによる福音書では、エルサレムに入るとこのシュエスはすぐに神殿に向かい、そこで売り買いしていた商人たちを追い出されたといいます。そして彼らに向かって、私の父の家は祈りの家であり、強盗の家ではないのだと説かれました。一見つながりのないような二つの物語を今日は一緒に読みましたけれども、深くつながり合っていると思います。シュエスは商人たちをその神殿から追い出されましたが、それはこの商人たちだけを指して彼らが強盗そのものだと批判されていると読むだけでは足りないと思います。むしろ私はこの商人たちは広く常識的に行われてしまっている強盗の技に加担しているものとして追い出されたのだと理解した方が良いと思います。神の家、神殿を強盗の家、強盗の巣にしてしまうということはどういうことでしょうか。それは、シュエスがお喜びになった祈りを思い出せば逆にわかりやすいと思います。シュエスは神殿が強盗の巣ではなく祈りの家となることを願われた。それではシュエスが喜ばれ願われた祈りとはどういう祈りであったのか。それは一つ前の章、ルカによる福音書18章13節以下に記された、私たちも決して忘れることができない徴税人の消え入れそうな祈りでありました。ところが徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。シュエスは、この物語をお語りになりながらおっしゃいました。言っておくが、義とされて帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。世の中には古くから押し売りという不法行為がありましたが、近年では押し買いというのもまた問題となっているようです。価値の低いものを高値で売りつけるのではなくて、価値の高いものを安値で無理やり買うのであります。今、金が高騰しているせいか、貴金属の押し買いというものが流行っているようです。テレビコマーショルで流しているようなところだって、平気でかなり押し買いすれすれのことをやっているようですが、特にニュースによると、電話の営業や飛び込みでやってくる買取業者っていうのはほぼほぼ押し買いのようです。遺品整理を手伝いますよとか言いながら、結局家の中に眠っている貴金属を安値で買い叩こうとしているのであります。そしてそれもまた強盗と変わりないことだと思います。 で、シュエスが退けられたファリサイ人の祈りというのも、この押し害行為と同じようなものだと私は思います。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの朝鮮人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。から、神様が私を顧みなければなりません。私を顧みるのは当然です。しかし、これは神の恵みを買い叩こうとする押し買いであります。そしてシュエスは、このような祈りを神はお聞きにならないとおっしゃいました。神殿から商人を追い出された主ですが、この人たちが商っていたものは捧げ物とする動物や皇帝の顔が刻印されていない神殿用のコインでした。まるで、その捧げ物や献金によって神の祝福を買い取ることができると考える人間の思惑を主は強盗と呼びになったのだと思います。そうです。ここでもシュエスがお求めになっていることは力を手放すことであります。神の御前に何も持たない貧しいものとして出ることであります。あなたの持てるものは足りないからといってもっと上積みしろって言うんじゃないんです。足りないんだ。だから何も持たずに私の前に来いというのが神様です。しかし神の御前に何も持たない貧しいものとして出ることはとても恐ろしいことであるかもしれません。それはファリサイ派の人たちを代表する当時の人たちが感じていた恐怖ではありますだけではありません。私たち人間は誰しも何も持たずに神様の御前に出ることを極端に恐れるものなのだと思います。それは創世記の語る原初の人間の物語においてアダムとエバは自分たちが裸であることに気づいてしまったとき、神様が園を歩かれ彼らに近づいて来られる音を聞いて慌てて身を隠そうとしたというふうに語られていますように、神様の御前に、あるいは我々人間は神様以外の前でも誰かの前に無一物の貧しいありのままの裸の自分として立つということへの恐れを本当に本能的なものとして恐れるのだろうと思います。それゆえ、何も持たない私たちをただその憐れみによって日々生かしてくださる神様への献身の印でしかない捧げ物や奉仕をいつの間にか自分の手柄と勘違いしてしまって神様に捧げ出すのであります。そしてその時にはいつの間にか神様との温かい血の通った関係は消えまして、私の捧げ物やユールの多さを評価して点数をつけてくれるためのテスターのように神様のことを思い込み始めてしまうものであります。すると、平和を与えられるのは私の捧げ物、私の奉仕への正当な権利となってしまいます。そしてそれがたとえ、万事を尽くして天命を待つという態度であったとしても、万事を尽くした私には天命は下るべきだという心持ちになってしまうのです。主イエス・キリストが神殿から商人たちを追い出されたとき、神の御前に出るすべての人間を最後にではなくて、その初めから無一物の何も持たない、裸の人間として天の父の御前に置き直したのだと思います。先週の木曜日の聖書黙想祈祷会では詩編第34編を読みました。私は改めてその詩編第34編を読みながら次の言葉を神様からいただいた思いがしています。詩編34編19節のお言葉です。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。 この詩編は平和を追い求めるように、ものに善を行うようにと励まします。そうすれば長寿が与えられると約束しています。主イエスがお求めになる善。私たち人間がそれによって平和を得、長寿を得ることになる善とは何でしょうか？それは、その良い行いとは、打ち砕かれ、悔いる心を持って神に近づくこと。すなわち、何も持たない貧しいものとして、神の御前に出ること以外ではないのではないでしょうか。そしてそこにこそ、本当の平和が与えられます。それは、私たちの報酬としての平和ではなくて、賜物としての平和。ただ神様から贈り物として与えられるシャロームです。エルサレムのために、すなわち平和の道を見失っている者のために、涙を流されました主イエスは、なお歩み続けられました。その町に背を向け、平和の道を失っているその町を捨てるのではなくて、主イエスはその町になお留まり続けられました。そして、主イエスがその町に、その争いの町になお留まり続けた結果、そこに立つことになったのが、主イエスの十字架であります。そしてその主の十字架は、考えてみれば、石一つ残されることなく崩れてしまうことになる、エルサレムと連帯された神の子の姿ではないかと思います。しかも、彼らに先立って、彼らに先んじて、痛みを負い崩れてくださった神のお姿がそこにはあります。神は平和の道を知らない神の民を、お見捨てにならない、剣を取り続ける神の民をお見捨てにならないから十字架にお付きになったのです。その運命を共にされたのです。むしろ先んじてそれを引き受けられたのです。しかしまたそれは彼らもろとも滅びようというのではなくて、むしろ彼らをご自分と同じお蘇りの命に生かすためであります。剣を取る者は剣で滅びますが、剣で滅びようとする者を主イエスキリストの父なる神はお見捨てになりませんでした。神は剣で滅びようとしている中で力を失っていく者の神で居続けてくださいました。たとえ自分の罪のために剣によって滅びそうになり、力を失ってしまうようになったとしても、私たちの神はその力を自分の罪のゆえに失っていく者たちの神であり続けられたんです。私たちの神様は無感動、無関心な神ではないのです。激しく心を動かされ、私たちのために涙を流され、十字架にまでお付きになる方です。それによって私たちに平和をもたらそうとする神です。この主イエスキリストに現れた神様に私たちは愛されているものなのですから、平和の道を見失うことはもう二度とないと信じてよいのです。それは私たちがもはやその平和の道を見失うことがないほどにしっかりとした心持ちになっているというのではなくて、我々はいつでもそれを失います。見失います。剣を手に取ります。しかし、その度ごとに傲慢を砕かれることになり、そしてその傲慢が砕かれるたびに、そのご自分も裁かれた者の立場に来てくださった主イエスによって、そこで拾っていただけるからです。何度も何度も本当の平和が諸国の民全体に実現するまで、砕かれたものを拾い集めてくださる神が、その十字架で私たちと同じものになってくださる神が、そしてそこで私たちを拾ってくださる神が、私たちの主イエスキリストです。私たちのために激しく 涙を流される、このような主イエスキリストの出会いというものはやり返さない。やるぞ、やるならやるぞという再現のない力のエスカレーションと滅びの結末から、私たちが目を覚まし、そこから退き、私たち自身に力を手放す冒険を可能にしてくれるものです。私たちの燃え上がるエネルギーは反撃ではなくて、この方と共に祈りへと、このお方によって手を引かれてそこに至ることになります。今、十字架とご復活の主は、ここに集う一人一人にその出会いと勇気を与えてくださり、力に頼らない平和への道、その冒険へと私たちと共に歩み出してくださいます。そしてそのことに喜んで耳を傾けている私たちのことを主は喜んでいらっしゃいます。祈ります。